子供を上手に叱る30の方法。その1、消極的な性格の原因は親の叱り方にあった。行動に消極的な大人の人にはある共通点があります。幼い頃、親から怒鳴られるようなしつけを受けた経験がたくさんあるということです。子供の頃へ遡ります。ダメ、いけません、なんてことをするの、大きな声で怒鳴られます。子供の立場になってみましょう。大人でさえ大きな声で怒鳴られると驚くくらいですから、子供はもっと驚きます。高圧的に怒鳴るしつけを受けた子供はひどく怯えます。いえ、家庭によっては大声のみならず、平手で叩いたり足で蹴ったりなど、痛みで分からせようとする家庭まであるようです。それは絶対にいけません。一歩間違えれば虐待にもなりかねません。恐怖を感じ、大きな不安を抱きます。子供の立場になって考えてみましょう。叱られたり叩かれたりするのを避けようとすると、行動しないのが一番だと考えるようになります。その結果、行動を控えるようになり、消極的な子へと育ってしまいます。これが消極的な子供へと育ってしまう原因です。怒鳴るようなしつけをしていませんか？叩いたり殴ったりなどして痛みで分からせようとしていませんか？いくらしつけが大事とはいえ、怒鳴ったり叩いたりするようなしつけ方は絶対に避けることです。一見すればきちんとして見えるようなしつけでも、子供を怯えさせるのは良くないのです。大声で怒鳴ったり叩いたりするしつけ方はやめる。子供を上手に叱る30の方法。その2、怒鳴られて育った子供は消極的になる。褒められて育った子供は積極的になる。消極的な大人には、子供の頃親から頻繁に叱られたケースが多い傾向があります。怒鳴られるのが嫌で行動しなくなり、結果として消極的になってしまいます。子供のためと思って叱ったことで消極的になり、保守的な性格へと育ってしまいます。まだ常識作法を知らない子供は、初めは間違って当然です。すべて間違うでしょう。間違うのが仕事と言っても過言ではありません。そういう時にもちろん叱ることは必要です。しかし、いきなり叱るのではいけない。間違っていきなり叱るのは確かにストレートな方法ですが、これほど低俗なやり方もありません。子供が受け入れやすいような言い方なら、子供は素直に聞き入れてくれるはずです。ではどうすれば積極的に行動できる子供へと成長するのでしょうか。褒めてから叱るという方法です。頑張ろうとしたんだね、偉いね、でもここをこうした方がいいよ。まず褒めて、その後悪いところを指摘するという流れです。子供が行動したことをまず認めて褒めます。悪いところはその後に指摘です。可能なら最後に、次からはうまくいくよという言葉がけをすればなおいいでしょう。子供は行動してよかったな、次からはここを直そうと思います。積極的な行動力を保ちながらも行いを正していけます。怒鳴られて育った子供は消極的になる。褒められて育った子供は積極的になる。子供の将来を決めるのは親の育て方次第です。少し叱り方を工夫するだけで子供の性格まで変わってしまいますから、ぜひとも気をつけていただきたいポイントです。間違いの指摘は行動を褒めてから指摘する。子供を上手に叱る30の方法。その3、単に怒るだけではいけない。なぜいけないのか理由を必ず含めること。しつけるときに使う言葉といえば、どんな言葉が思い浮かぶでしょうか。ダメです、いけません、何をやっているの、こら、やめなさい。さて、これらの言葉を子供の立場になって考えてみましょう。単にダメです、いけませんなどの否定言葉だけで、なるほど、わかったと思うでしょうか。いいえ、そうは思いませんね。やめなさいと言われたからやめるだけになります。確かにしつけることは大事ですが、単に叱ればいいという問題でもありません。叱るとき必ず追加してほしいポイントがあります。理由です。叱るときは必ず理由も一緒にセットにするよう心がけましょう。すでに礼儀作法常識を知っている親には些細なことかもしれません。親はなぜ良くないのか理解していますが、子供はなぜいけないのかが理解できていません。生まれてからまだ世の中のことを知らない子供には、大人が当たり前と思っていることすらわからないことだらけですね。親が当たり前と思うことでもなぜいけないのかを丁寧に優しく伝えましょう。人と会ったら挨拶をしなさいという言い方ではない。挨拶をした方が話しかけやすくなるでしょう。だからきちんと挨拶をしましょうねという。悪いことをしたら謝りなさいではない。仲直りしないと友人が減るでしょう。だからきちんとごめんなさいと謝って仲直りしましょう。そうすれば友人といつまでも仲良くできるよという。ご飯粒を残さないというだけの言い方はよくありません。ご飯を残したら一生懸命に作ってくれた人が悲しむよ、残さず食べましょうねという。このように必ず理由をセットにしてしつけることで、なぜいけないのかを子供は理解していくのです。理解を伴うから行動力が出てきます。子供を納得させるようにしましょう。理由をセットにして子供を叱る。子供を上手に叱る30の方法。その4、なぜは魔法の言葉。子供に質問すると成長が促される。しつけというのは親から声と一方的になりがちです。ああしなさいこうしなさいと親が言うことに対して、子供ははいと言って従います。子供だから素直に従うでしょう。しかし従っているからとはいえ、その意味を本当に理解しているかどうかは疑問です。親から声一方的な指示が続くと、子供は親の言う通りにしていればいいと思うようになります。親がしつけるときの基本は理由をセットにして叱ることです。なぜいけないのかをきちんと伝えながらしつけていくと、子供の理解が促されます。さて、そういうしつけをしていく中で、時々親は子供の理解度をチェックです。頭の中までは目に見えません。子供が頭できちんと理解できているかどうかを尋ねてみることで確かめます。本当に意味を理解してこそしつけの意味があります。そこで魔法の言葉があります。なぜです。ある程度子供の病気が良くなったとき、行くと子供に優しく質問してみましょう。なぜ挨拶は必要かな。なぜ挨拶をした方がいいと思う。なぜ仲直りをした方がいいの。なぜ勉強は必要かな。もし質問に答えられたときには、子供が行動の意味をきちんと理解している証拠です。自分の言葉で発言するのはいわばアウトプットです。教育はインプットというアプローチだけではなく、アウトプットというアプローチも必要です。答えられたときには思い切り褒めてあげましょう。もし答えられなくても、いきなり怒鳴らないでください。答えられないときには、親がしつけるとき理由をきちんと言っていないか、よく理解できていないということです。理由が説明できなくても、子供が悪いと一方的に決めつけず、まず親を振り返ってみましょう。 親の説明のスピードが速すぎるかもしれません。少し難しい言葉を使っているのかもしれません。一度に数多くのことを言いすぎているのかもしれません。もう一度、きちんと理由を説明する。わからなければわかるまで優しく丁寧に教える。これらをいかに粘り強く続けるかなのです。子供の理解度をなぜという言葉でチェックする。子供を上手に叱る30の方法。その後、人格否定、存在否定をしない。否定するのは行為だけでいい。子供にどんな叱り方をするのかです。テーブルからうっかり皿を落として割ってしまったとします。もちろん子供としてはわざとではなくうっかりです。こんな時叱ると言っても千差万別です。カッとなって行き過ぎた表現を使っていませんか。あなたは本当にダメな子ね。もっと素直な子だったらよかったのに。生まれてきた時から出来の悪い子なのよ。叱るとはいえこれは言い過ぎです。人格まで否定している言葉だからです。こんな言葉を言われた子供はどう感じるでしょうか。子供は自分を否定されたと感じひどく落ち込んでしまうに違いありません。人格否定や存在否定をする言葉は絶対に避けておきたい叱り方です。悪いのは人ではなく行為だけです。皿を割った時割ったという行為だけが悪いです。行為だけが悪いのであって人ではない。親は淡々と行為のどこが悪いのか教えてあげるだけでいい。次からはもっと丁寧に皿を扱いましょう。こういう風に持てば落としにくくなるよ。皿を持つときはしっかり持ちましょう。指摘するのは行為だけ。今一度自分の言葉を振り返ってみましょう。行為だけ叱ればいいのに人格まで否定するような言葉を使っていませんか。叱るなら行為だけにするよう心がけましょう。人格を否定するような言葉で叱るのはやめる。子供を上手に叱る30の方法。その6。子供にバカと言い続けると本当にバカになるのは本当の話。子供を叱るときに人格を否定する言葉を使わないことです。人格を否定する言葉はもはやしつけではなく言葉の虐待と言っていいでしょう。子供は自分の存在価値の評価を落としてしまい自信がなくなります。しかし叱り方に気をつけていても自分でも気づかずに使ってしまう人格を否定する言葉があります。私たちの日常会話でしばしば耳にするため気づけない言葉です。バカとアホです。これも劣気とした人格を否定する言葉です。相手の人間性を無視して否定するという最悪の表現です。特に親の中には冗談のつもりで口にする人がいます。あなたは本当にバカね。そんなことをするなんてアホだ。地域によっては挨拶や冗談のつもりで口にするところもあります。少なくとも品があり前向きになるような言葉ではありませんね。冗談で言っているのかもしれませんが素直な子供は本気で信じます。人格を否定されて出来の悪い自分にひどく落ち込みます。いえ、バカ、アホと言われ続ける身になりましょう。言われるのではなく言われて続けるというのがポイントです。親からバカやアホと何度も繰り返し言われ続けているとどうなりますか。子供はだんだん洗脳されます。自分は生まれつき頭が悪いのか。どうせ自分はバカだから努力をしても無駄だろう。こんな自分は何をやっても仕方ない。前向きな努力を怠るようになります。さらに物事に失敗した時も自分はアホでバカだから仕方ないという口実をつけるようになる。親にバカと言われ続けた子がバカになるのは本当の話です。いくら仮に冗談とはいえその影響は思ったより大きい。冗談を言うならもっと別の表現を使うことです。品があり知性を感じる冗談の方がはるかにかっこいい。冗談のつもりが本気になって受け止める人がいる限り別の表現を使う方が無難です。冗談のつもりでもバカやアホを言うのはやめる。子供を上手に叱る30の方法。その7。面倒でも一人一人に接するのが一番効果は高い。子供を叱るとき一人ではなく一度に大勢を叱る場合があります。特に先生には多いことでしょう。一人の先生が何十人もの生徒を相手にしていると同時に悪さをした複数人を叱るケースはよくあります。例えばいたずらをした子供が10人いたとします。10名同時にお説教をしようとすると汎用的な言い方になります。みんな気をつけて。みんなきちんとしなさい。みんななぜそんなことをするの。こうした言い方はためになるようであまりためになっていません。複数名に対して同時に伝えようとするとメッセージ性は弱くなります。10人いれば10分の1の効果です。生徒には少しかゆい程度です。心のどこかで自分は違う。自分は大丈夫だろうと思ってしまいます。大勢に対してほどメッセージ性も極端に下がってしまいます。では、こんな時どうすればいいのでしょうか。先生は面倒な気持ちがあっても一人一人に面接です。例えば10名を同時に叱るのではなく一人一人順番に面接します。個室を用意して一人一人から事情を聞いたり一人一人になぜいけないのか次からきちんとすることを伝えたりします。そうするしかありません。手間はかかりますがそういう接し方が一番よく身につき子供のためになるのです。一人一人を叱る。子供を上手に叱る30の方法。その8。名前をきちんと呼んであげると子供は素直に言うことを聞く。あんたダメでしょ。お前は何を考えているんだ。叱るとききちんと子供の名前を呼んでいますか。自分でつけた子供の名前であるにもかかわらず口にしない親がいます。家族の中だから打ち解けた表現でいいだろうと思っています。お前やあんたというのは名前ではありません。そういう呼び方は子供を見下しているだけでなくどこか冷たく感じます。またちょっとと言って名前を言わずに叱ることもよくありません。会話の中に名前があるのとないのとでは相手に訴える力が全然違います。会話の中に自分の名前が登場するとドキッとします。名前を口にすることは名指しをすることです。虫眼鏡で太陽の光を集めるように親の言葉を一人の子に対して集中させているのが感じられます。子供とはいえ名前をしっかり呼んで叱りましょう。高弘君、次からはこうした方がいいよという言い方はドキッとします。叱る時に限りません。それは個人を尊重している言い方です。名前をきちんと呼んであげると子供は素直に言うことを聞くようになります。自分に対して言われているという実感が強くなるので親からの言葉がより親身になって聞けるようになるのです。きちんと子供の名前を呼んで叱る。子供を上手に叱る30の方法。その9。ゆっくりした叱り方を心がけよう。こら。あなたが小学生の頃叱られた記憶を思い出しましょう。怒鳴られた記憶は出てくることでしょう。先生の怖い顔、恐怖、雰囲気は昨日のことであるかのように思い出せる。 しかし、です。一方で、先生たちが語った言葉というのは、うまく思い出せないのではないでしょうか。叱られた時の光景ははっきり目に浮かぶけれど、親や先生から言われた具体的な言葉は印象が薄いはずです。不思議だと思いませんか。強く叱られたなら、親や先生からの厳しい言葉もはっきり耳に残りそうな気がします。しかし、実際は残らない。なぜでしょうか。勢いがありすぎるからです。往々に叱る側は言葉が早口になりがちです。子供のいたずらに腹を立てるので叱る言葉も早口になる。また早口の方が勢いはあって言葉を強調できるから相手も反省しやすいだろうと思います。しかし逆です。早口の場合勢いという印象しか残らず肝心の叱った内容がきちんと頭に残りません。すごい勢いで叱られたな。ところでなんで叱られたんだっけ。後から思い出そうとすると叱られた勢いしか印象に残っていません。肝心の叱られた内容がすっぽり抜け落ちる。こうならないためにはどうすればいいか。叱るときゆっくりとした口調を心がけることです。勢いよく叱りたい気持ちを抑え叱るスピードを落とします。子供は言葉を一つ一つ確かめる余裕が生まれます。起こった出来事を整理できたり、考えながら話を聞くことができたり、など、心の準備の余裕が生まれます。その中で、次から気をつけようと心がける意識も芽生えてくることでしょう。叱るといえば、勢いを想像しますが、そうではありません。ゆっくりの方が深く印象に残り、子供のためになるのです。ゆっくりした口調で叱る。子供を上手に叱る30の方法。その10。一度にいくつも指摘すると、どれも覚えられなくなる。大人である親から見れば、子供の悪い点は山ほどあります。あらゆることが無作法で、しつけたいことがたくさんあることでしょう。親とはいえ、何度も言うのは疲れます。そこで子供がミスや失敗をしてお説教をするときに気づいたことすべてを同時に指摘をしてしまおうとする親がいます。確かに一回のお説教で指摘できるところは全部指摘すれば一回で済みます。親にとっても子供にとってもベストであるかというとどうでしょうか。そううまい話はありません。あれも悪い。これも悪い。それも悪い。一度にいくつも指摘されると子供は頭の整理が追いつきません。親は大人ですからすでに多くのことを分かっていますが子供に一度に教えても頭の中がパンクして入りきりません。覚えることや心がけることがたくさんあり忘れてしまいます。本当に子供に分かってもらおうと思うなら言いたいことを一つに絞ってください。一回のお説教につき指摘するのは一つのみ。子供は理解もしやすく覚えやすくなります。一回の叱りにつき一つだけ指摘する。子供を上手に叱る30の方法。その11。子供の反省を促すためには厳しい言葉より長い沈黙の方が効果的。私が小学6年生の時叱るのが上手な佐々木先生という女性教師がいました。小学生の頃はあらゆる先生から叱られましたが佐々木先生の叱り方だけは違いました。未だに深く記憶に残っているくらい印象的な叱り方です。どのような叱り方かというと長い沈黙があります。なぜこんなことをしたの。長い沈黙、次からどうすればいいと思う。長い沈黙、次からはきちんとできますか。くどくど言うお説教ではありません。お説教がしばらく続いた後、ふと沈黙になります。それも妙に長い沈黙です。5秒や10秒のような短時間ではありません。30秒や1分。時には3分くらい沈黙がある時もありました。3分もあればカップラーメンができてしまいます。時々沈黙があると叱る効果が倍増します。静まり返った時間が考える時間になるからです。お説教を受けていると次々と話を聞いているので精一杯です。考えたり、理解したり、反省したりする余裕がありません。しかし、沈黙になると余裕が生まれます。自分の悪かったところはどこだろうか。次からはどうすればミスを防げるだろうか。迷惑をかけて悪いことをしたな。沈黙の時間があることで子供は落ち着いて深く考えられるようになります。お説教といえば叱る側が次々と話をすることが多いです。しかし、沈黙の時間があると考える時間になります。反省の言葉を言う時間もタイミングも増えます。子供の反省を促すためには長い沈黙が効果的です。叱っている最中にあえて静かになる時間を作ってみましょう。子供は落ち着いて反省ができるようになるのです。長い沈黙の時間を作る。子供を上手に叱る30の方法。その12。大勢の前では叱らない。叱るときには環境も大切です。見せしめになるだろうと大勢の前で叱る親や先生がいます。見せしめは良くありません。叱られる立場になって考えてみましょう。誰でも大勢の前で叱られると心はひどく傷つきます。たくさんの人の前で叱られるのはいつも以上に恥ずかしく感じます。周りの視線が気になり親からの言葉を聞く余裕がなくなります。叱られる落ち込みだけでなく大勢の人から見られているという恥ずかしさも加わるからです。叱られているところを友人に見られると後で冷やかされるかもしれません。親から叱られた後、今度は友人からもすごく叱られていたな。何をやったんだと冷やかされ恥をかくことになります。これはショックで深い傷になります。何重にも恥をかくことになるからです。落ち込みから立ち直るにも時間がかかるに違いありません。子供を叱りたいと思った時、その場所に大勢の人がいるなら二人きりになれる場所を選ぶことが大切です。人がたくさんいるところで叱るのはやめ、静かで人目のない場所を選びましょう。二人きりになれる場所で叱る。子供を上手に叱る30の方法。その13。しゃがんで目線を子供に合わせると訴える力が強くなる。なぜこんなことをしたの。叱る親は子供を見下げる。叱られる子供は親を見上げる。その関係は少し不安定です。親と子を比べれば当然身長は親の方が高い。それも圧倒的に高い。子供の年齢にもよりますが2倍以上の身長差があることもあります。そんな背の高い親から叱られるとどう感じるでしょうか。背の低い子供の立場になって考えてみましょう。上から目線で言われているような感じが出てきます。不思議なことですが言葉が聞こえてくる方向が上なので威圧的で素直に聞けません。どこか自分のレベルには合っていない話という印象があります。そういう時には叱る側である大人がしゃがんで子供と目線を合わせるようにしましょう。背が低い側が高い側に合わせることはできない。叱られるとき身長を合わせるために椅子の上に上がるなんてできませんね。それは笑えます。背の高い側が低い側に合わせるしかありません。叱る側は子供に訴えるためにしゃがみます。目線が同じになると子供は親の言葉を受け入れやすくなります。自分と同じ身の丈から飛んでくる言葉は素直に聞きやすくなります。 言葉が聞こえてくる方向が自分と同じ位置なので自分のレベルに合っている話という印象が出てきます。しゃがんで子供と視線を合わせる。子供を上手に叱る30の方法。その14。行動を制限する言葉より行動を変える言葉を口にする。ダメです。いけません。やめなさい。なぜかこういう言葉を聞いていると元気がなくなってきませんか。言い換えるとこれらは行動を制限する言葉です。やってはいけないことを親がたくさん増やしています。こういう言葉のシャワーを浴びていると子供はじゃあ何をやればいいんだ。何もできないと思います。四方八方に壁ができたかのように身動きが取れなくなってしまいます。叱るときには行動を制限するのではない。別の解決口を提供しながら叱ります。A ではなく B とすればいいよ。A という行動をやめさせる代わりに B という別の行動を教えてあげます。すると子供はパッと明るくなります。なるほど。そうすればいいんだねと次からどうすればいいのかがわかり行動しやすくなるのです。こうすればいいよという叱り方をする。子供を上手に叱る30の方法。その15。軽微な注意は1分ルールを徹底する。叱るとまではいかない軽微な内容があります。注意です。ひどく怒ったり怒鳴ったりするわけではありません。子供のために話が大きくならない今のうちに注意しておきたいこともあるでしょう。これはもう少しこうした方がいいんじゃない。次からこうした方がうまくいくよ。ちょっとここが良くないね。怒ったり叱ったりするわけではなく仮に注意レベルです。しかし注意レベルの軽微な内容であるにもかかわらずくどくどした話し方になっていませんか。そもそも人間の集中力はそれほど長くは持ちません。叱られるときには最初の1分しか話が残らない。もちろん重大な過ちのときは今度は二度とないようにじっくりお説教することも必要でしょう。長い沈黙を作りながらきちんと相手が理解して反省するような叱り方も状況に応じて必要です。しかしいつもそういう叱り方は疲れます。軽微な注意内容なら軽く伝える方がいい。そこで徹底したいのは1分ルールです。そもそも人の集中力は短い時間しか保てません。話を本気で聞けるのは最初の数分まで。伝えたいことが軽微な注意のレベルである場合は叱るときは1分ルールを心がけましょう。1分でまとめるというより1分以内でまとめるということです。話が短ければ短いほど子供は聞きやすくなります。叱られた印象も小さいので心のダメージも小さくなるのです。軽微な注意レベルは1分ルールを徹底する。子供を上手に叱る30の方法。その16。ダメですという表現を良くないという表現に言い換える。とある作家の本を読んでいるとき行くと気になる表現が目につきました。これもダメです。あれもダメです。これはしてはいけません。あれもしてはいけません。こうした行動を制限する文章が続いていたことです。読みながら途中でフラフラしたことがあります。してはいけないと言われ続けると元気がなくなりませんか。あれもダメ、これもダメと言われていると何もできなくなります。行動を制限され元気を奪われる言葉です。私が文章を書くときに心がけていることがあります。ダメという言い方は避けることです。ダメという表現をしたいときには良くないという別の表現を使うようにしています。言わんとしていることは同じです。やってはいけませんよということを表現していますね。良くないという言い方の方が角が取れた言い方です。言葉が丸くなり聞き入れやすくなりませんか。子供を叱るときも同じです。ダメと言いそうになったら良くありませんという言い方に変えてみましょう。トゲのある表現ではないので落ち込みを防ぐことができるようになります。親の言うことを聞きやすくなるのです。ダメを良くないという言い方に変える。子供を上手に叱る30の方法。その17。一つのおもちゃからたくさんの楽しみ方を引き出すことが大切。幼い頃おもちゃが欲しいと言っても大抵の場合は断られました。買ってもらうためには厳しい条件があったからです。前回買ったおもちゃを徹底的に遊び尽くすことです。それくらいすぐできるだろうと思っているのではないでしょうか。これがなかなか難しいです。一度遊んだくらいではいけません。当然飽きたからという理由も通用しませんでした。おもちゃが壊れるほど一つのおもちゃを様々な角度から遊び尽くします。ある日迷路ゲームを買ってもらったことがありました。普通は入り口からスタートしてゴールまでたどり着けば終わりです。だから次のおもちゃとはいきません。親はまだ楽しめるはず、もっと別の楽しみ方、別の遊び方を見つけなさいと言います。私はそう言われてもな、スタート地点から入ってゴールして終わりじゃないかと不満を漏らしていました。しかしふとした瞬間別の遊び方が浮かびました。スタートからゴールを目指すのではなく逆にゴールからスタートを目指すという遊び方です。全く逆方向ですが迷路らしい楽しみを見つけました。同じ迷路でも二通りの楽しみ方を発見できます。さらに頭をひねって別の楽しみ方が浮かびました。タイムアタックです。私と妹とでどちらが早く迷路のゴールまでたどり着けるかを時間を計って競い合います。早くゴールまでたどり着いた方が勝ちです。ゴールまでいかに早くたどり着けるかというスリル感がたまりませんでした。なぜ親は子供が欲しがるものを何でも買い与えなかったのか。説明書には書かれていない楽しみ方を見つける力を引き出すためでした。あれも欲しい、これも欲しい。子供は好奇心旺盛です。しかしその子供の好奇心のままに欲しがっているものを何でも買い与えるのはよくありません。何でも買い与えるとそのおもちゃの本当の楽しみや奥深さを見つけられなくなるからです。おもちゃとはいえ侮れません。使い方によっては深い楽しみを見つけることができます。見つけるためにはおもちゃを骨の髄まで楽しみ尽くすことが大切です。上から見たり下から見たり裏返したりなど様々な角度から思いつくだけの楽しみ方を発見します。使い倒してボロボロになるまでです。一つのおもちゃでもいろいろな楽しみ方があります。説明書にも書かれていないような楽しみ方を自分で発見したり作ったりします。一つのおもちゃでも実質たくさんのおもちゃを手に入れているのと同等になります。自分なりにいかにたくさん見つけるかです。迷路ゲームに限らずどんなおもちゃでも共通です。一つのおもちゃからいかにたくさんの楽しみを引き出すかです。親は物をたくさん持つのではなく少ないものからたくさんの楽しみを引き出す方法を教えていました。その教えが子供が欲しがるものを何でも買い与えないという教育方法でした。何度も迷路を楽しみボロボロになるくらいまで使い込んでようやく次のおもちゃを買ってもらえる許しが得られます。物をたくさん持つより一つのもので多くの遊び方を工夫できる方がいい。 子供が欲しがるものを何でも買い与えないのは大切です。その制限があるからこそ、子供なりに試行錯誤して楽しみを引き出す力を身につけるのです。説明書にも書かれていないような楽しみ方を発見したり作ったりする。子供を上手に叱る30の方法。その18。存在を肯定しながら叱ると子供は前向きになる。改めて考えてみたいことがあります。子供を叱るときになぜ一生懸命になって叱るのでしょうか。やはり大事な子だからですね。お腹を痛めて一生懸命産んだ子です。かけがえのない我が子です。将来は間違った道に進まずいい子になって育ってほしい。そう願います。いつも以上に叱る言葉も強くなってしまいます。子供の時こそ教育が大事ですから叱る言葉もつい強くなりがちです。その気持ちを叱っている時に含めましょう。すなわち子供の存在を肯定しながら叱ります。お腹を痛めて産んだ子にいい人生を送ってほしいから叱っているんだ。いい子に育ってほしいから一生懸命なんだよ。こうした子供の存在を前向きに肯定しながら叱ると言葉に説得力がついてきます。叱る言葉に愛が感じられますね。言葉に愛があるかどうかです。自分は生まれてきてよかったんだ。自分のことを思って叱ってくれていると伝われば言うことを聞くようになります。親から愛されていることがわかるという言葉にも従いたくなります。ただ叱るのではない。子供の存在価値を認め愛を込めながら叱ります。それが上手な叱り方というものです。子供の存在を肯定しながら叱る。子供を上手に叱る30の方法。その19。子育ての限界の兆候を見逃すな。気づけば平手で叩いていた。つい大声で叱ってしまう。カッとなって殴っていた。こうしたことに心当たりはありませんか？悪いとは分かっていてもふっとした瞬間体が勝手に動いてしまう。そういう時思います。自分はなんて器が小さいのだろうかと。いえ、違います。器が小さいからではありません。もちろん人によって器の大小に違いはありますが、問題はもっと別のところにあります。子育てが限界に達しつつある兆候です。全部を自分一人でやろうとすべて抱えすぎています。子育てのすべてを親だけで対処しようとしている。気が休まる暇もない。その過度の緊張やストレスからつい子供に手を出したり怒鳴ったりしてしまいます。親こそ甘え上手になりましょう。悪いことではありません。親だけで子育てができれば苦労はしません。子供は手がかかりますから何かのサポートが必要です。あなたの身近にサポートをしてくれる人はいませんか？例えば祖父や祖母です。父も母も余裕がない時には祖父や祖母に手伝ってもらうというのも手です。また子供の成長に応じて託児所、保育園、幼稚園などを活用するのも手です。子育ては親の手で育まれるのが一番ですが、とはいえ限界を無視するのはもっと良くありません。自分は時間も体力もなくて限界だ。そういう時にはためらいなく助けを借りるようにしましょう。早い段階から人間関係に触れる機会にもなり、親の手間も減り子供のためにもなります。むしろ余裕がなくて厳しく叱ったり冷たくしてしまったりするくらいなら託児所に預けた方がいい。その方が親としても余裕が回復して優しく子供に接することができるようになります。無理にすべてを自分で抱え込まないということです。限界を感じたらためらわず頼る。子供を上手に叱る30の方法。その20。イライラした時に叱らない。怒った時ほど叱らない。叱る時には怒りがあります。子供のいたずらに腹が立ち落ち着きませんね。その吹き出した感情のまま叱ろうとするのはよくありません。感情的な叱り方になりやすいからです。感情的になった結果、言いすぎたり怒鳴りすぎたりしてしまいます。時には手を出して体罰につながることもあるでしょう。その感情の赴くままに叱るのはよくありません。怒りで自制心を失うとき、自分でも行き過ぎた行為に発展しやすい。イライラしたときに叱る。怒ったときに叱る。いえいえ、違います。むしろ逆を心がけましょう。イライラしたときに叱らない。怒ったときほど叱らない。では、どういうときに叱るのかというと、ワンクッションを置いてから叱ります。落ち着きを取り戻してからがいい。冷静になってからだと、態度も表情も言葉も丁寧になります。慎重に言葉を選びながら、より子供の立場になって叱ることができるはずです。感情に流されているときにはできなかった、丁寧な叱り方ができるはずです。イライラしているときほど叱るのはやめる。子供を上手に叱る30の方法。その21。自分より成長が早くても気にしないように子供を叱らずける。子供を叱る時の鉄則はよその子と比べるように叱らないということです。これは当然のことですね。誰でも比べられるのはいい気がしません。むしろ注意したいのは親より子供です。親は人は人の子と思っても子供も同じように考えるとは限りません。子供の方こそひどく気にするかもしれません。自分より勉強ができる子がいて焦る気持ちが出る。走るのが速い友人に嫉妬する。自分より人気のある友人がいて羨ましく思ったりもするでしょう。人それぞれには特徴がありますし成長スピードにも差があります。自分の方が有利である分にはいいですが、不利だと分かるとだんだん焦りが出てきます。大人より子供の方がそういう時の精神コントロールは難しいです。そういう時こそ親の出番です。よその子は気にしなくてもいい。自分のペースでいいよ。子供は安心します。親の力強い説得が子供の自信へと変わります。我が子がすくすく育っていれば能力の違いは気にならないはずです。もちろん他の子と競争することで得られるやる気もありますが、もう少し成長をしてからです。幼い時期はまず我が子のペースが最優先です。成長や能力に関わらず無条件で子供を包んであげましょう。気にする子供を気にしないように説得する。子供を上手に叱る30の方法。その22。ひどい体罰をされた子は親を否定し始める。親が嫌いだという人の話を聞く機会がこれまで何度かありました。そういう人の育ちを聞くと大抵共通点があります。幼い頃親からひどい体罰を頻繁に受けていた話が必ず登場します。叩かれたり殴られたり蹴られたりなどです。そんな人の一人に親から殴られた痣を見せてもらったこともあります。一歩間違えれば虐待になるような体罰です。おそらく親は教育熱心だったのでしょう。子供のためにと思って言ってもわからないことは痛みで分からせようとした。それでもなかなか教育が思い通りにいかず体罰もさらに強くなっていった。熱心すぎて子供には辛い経験しか残っていません。その人は親とは会いたくないと言っていました。 体罰された子は親を否定し始めます。痛いことは誰でも嫌です。幼い子供ならなおさらです。もし親がしつけだ、教育だと言って体罰を与えながら教育すると、そういう親も嫌いになります。もちろん全ての体罰が即虐待につながるわけではありません。大事な場面での体罰によって子供にはっきり絶対にしてはいけないという社会のルールを伝えることができます。しかし、あくまでも特殊な例です。やはり体罰なしで教育を進めることが基本です。大切なことを伝えるために痛み以外の何か別の手段で伝える方法がないか模索してみましょう。体罰は一番手っ取り早いですが、最も低俗でレベルの低い教え方なのです。いくら教育とはいえ、体罰を与えるのはやめる。子供を上手に叱る30の方法。その23。叱ったことが改善されていればすかさず褒める。叱ってそれで終わりではありません。叱って教えたことがその後改善されているかどうかきちんとチェックしましょう。本当に大切なのは叱った後です。親としては見ていないようなふりをしながら見るのがポイントです。もし改善ができていればすかさず褒めましょう。できるようになったね。前より上手くなっているよ。やればできるね。叱った後だからこそ親から褒められると余計に嬉しく感じられます。子供は改善されていることを親に認められ嬉しくなります。子供が嬉しく感じるのは親から認められることです。親から認められると子供はもっと行儀が良くなります。もっと認められたい、もっと褒められたいと思うようになり、さらに改善に力を入れることでしょう。この好循環を繰り返すことで子供はだんだん行儀良くなるのです。改善されていればすかさず褒める。子供を上手に叱る30の方法。その24。子供に共感してから叱る。あなたが子供の頃親から叱られた時の記憶を思い出しましょう。親は自分のことを全然分かっていない。いきなり怒る親に理不尽さを感じたことが何度かあることでしょう。親が叱るとき言っていることが正しいのは子供でも十分にわかります。わかりますが、なかなか素直に親の言うことを受け入れられない。子供である自分の立場を分かってくれていないからです。叱るのは親ですから、親の立場で考えてしまいがちです。大人の目線から言うのは確かに正論のように思えます。しかし、精神年齢の低い子供は大人の言うことをなかなか素直に聞こうとしません。大人になると忘れてしまいがちな大切な子供の心です。正しいことを言えば何でも素直に言うことを聞くわけではない。ではどうすればいいのか。叱るときにはまず子供の立場になってから考えてみましょう。子供の立場に立つというのは、まず子供の気持ちに共感するということです。気分が悪かったんだね。イライラしていたんだね。怒っていたんだね。まず子供が今どんな気持ちになっているのか、精神年齢の高い親の方が察知してあげましょう。精神年齢の高い親の方から精神年齢の低い子供に合わせるということです。子供の気持ちを共感しましょう。子供は自分の気持ちを分かってくれると嬉しくなります。後に続くお叱りの言葉も前向きに受け止めてくれやすくなります。自分のことを分かっている人だからこそ話を前向きに聞いて受け止めようとします。共感を含めた叱り方を心がけましょう。子供の気持ちを共感してから叱る。子供を上手に叱る30の方法。その25。どうすればいいのかわからないだけ。子供同士が喧嘩をした後、親がかける言葉は決まっています。きちんと謝って仲直りしなさい。当然の言葉ですね。しかし、きちんと謝りなさいとはいえ、なかなか素直に謝らない子供がいます。嫌がって謝ろうとしない。もちろん、一度喧嘩をした相手に頭を下げて謝るのは恥ずかしい気持ちもあるのでしょうが、本当の問題はもっと別にあります。どうやって謝ればいいのかわかりません。子供は仲直りなるものにまだ慣れていません。どういう態度で、どういうタイミングで、どういう言葉をかけていいのかわからない。大人でさえ難しい仲直りです。子供はもっと難しく感じられるはずです。だからこそ親のサポートが必要です。友人と喧嘩した時には親も一緒に相手に謝って仲直りとはどうすればいいのかお手本を見せてあげましょう。初めは親が謝っているのを子供に真似させるくらいでいい。子供のいたずらに対して親が代わりに謝るシーンがありますが、あれも一つの方法です。仲直りはこうすればいいんだな。子供は親を手本にしてやり方を覚えます。親が謝っているのを横目に自分も謝らないわけにはいかなくなります。もちろんいつまでも親が代わりに謝るのではなく、子供が謝ることに慣れていない時期だけ手本を見せてサポートです。上手に謝る親の姿から子供も謝り方を学んでいくのです。謝り方の手本を親が見せる。子供を上手に叱る30の方法。その26。子供が高価な花瓶を落として割ったとき、あなたなら何と言いますか？子供が花瓶を落として割った。それに対して親が怒る。こんなとき親であるあなたならどんな言葉を口にしますか？こら、何をしているの？その花瓶は高いのにどうしてくれるの？高価な花瓶を子供に壊されると、やはりそういう言葉が出てしまいます。いえいえ、違います。大切な一言が抜けています。大丈夫。という子供を心配する言葉です。値段の高い花瓶を割られると親の注意は子供より花瓶に目を向けがちです。花瓶を割って叱られると子供は自分より花瓶の方が大切なんだと思います。花瓶より存在価値がしたと感じることほど大きなショックはありません。親の注意が子供より花瓶に向いているからです。子供はトラブルの時こそ心のどこかで心配されたいと思っています。花瓶が割れたら親はいきなり叱るのではない。それより怪我をしていないか気にすることが大切です。子供のことを本当に大切に思っているなら当たり前にできるはずです。花瓶はまた買えば済む話ですが、子供が大怪我をしたら一生の傷が残るかもしれません。もし叱るなら怪我をしていないことを確認してからの話です。まず、かけるべき言葉は、大丈夫。怪我はない。という案ずる言葉なのです。高価な花瓶より、子供に怪我がないか心配する。子供を上手に叱る30の方法。その27。子供の身の回りに高価なものを置かなければ叱る回数も少なくなる。水口家の応接間には大きな亀の剥製があります。これが結構大きいです。どのくらい大きいのかというと、子供が亀の背中に乗れるくらいの大きさです。私が幼い頃は気になって仕方ありませんでした。子供心に触ってみたいなという気が出てきます。しかし、です。応接間の高い位置に立てかけられていたので全然手が届きませんでした。椅子を使っても届かないような高い位置です。なぜあんな高い位置にかけているのだろう。触りたいな。 今になって思えばなぜ高い位置に立てかけていたのかわかります。私も親なら同じことをしていたでしょう。子供の手に触れさせないためです。もしあの亀の剥製を子供の手の届くところに置いてあればどうでしょうか。確実に私は壊していたことでしょう。親は子供に触れさせないように工夫した結果、高い位置に立てかけました。高い位置に飾ることで剥製としての見栄えと子供に触れさせないという2つの都合を同時に叶えていました。これに気づいた親もなかなかです。そもそも子供の身の回りに高価なものを置かないことです。子供は汚したり壊したりするものです。高価なものだからとはいえ、どれだけ高価であるか分かっていません。親も分かりきっているはずです。家の中に高価なものがあるときには、子供の手の届かない位置にしまっておくことです。高価なものを壊され、怒鳴ることもなくなります。そもそも、まだ子供が幼い時期は、高価なものを買わない工夫も必要です。高価な絵を家に飾っても、子供に汚される可能性が高いでしょう。安いものを選べば、壊されてもショックは小さい。どうせ安物、また買えばいいと思うからです。壊されてもいいようなものを用意すれば、高価なものを壊されたショックで子供を怒鳴ることもなくなります。単純ですが、それだけの話です。子供の身の回り品に高価なものを置かないだけで、子供を叱る回数が減るのです。高価なものは子供の手の届かないところに置く。子供を上手に叱る30の方法。その28。叱った後こそいつもより話しかける回数を増やす。叱るとき指摘するのは悪い行為だけです。悪いのは行為だけ指摘してその悪い点が改善されれば別に落ち込み続ける必要はないはずですね。しかしここが人間の難しいところです。叱られると落ち込んで立ち直るのに時間がかかる。落ち込んだ気持ちは長く引きずってしまうからです。人によっては考えすぎる性格の人もいますから、叱られた後立ち直るのに時間がかかることでしょう。早く立ち直りたいと思ってもなかなか気持ちは思うように動いてくれない。まだ怒っているのかなと親の顔色を伺います。子供としては親が怒り続けているのかどうかが気になるところです。親は叱った後こそいつも以上に優しくなることです。気持ちの切り替えが重要ということです。叱った後こそいつもより話しかける回数を増やす。笑顔を増やす。優しくなる。そうすると子供はもう気にしていないんだなとほっとして元気を取り戻します。叱った後こそ冷たくしてしまいがちですが逆です。いつもより話しかける回数を増やす。いつもより温かく接する。こうしたことを心がけ、子供の落ち込みからの回復を助けてあげましょう。叱った後こそ優しく接する。子供を上手に叱る30の方法。その29。子供の話がわからなくても、むやにしない。子供同士が喧嘩をしている。兄弟がいれば、兄弟喧嘩は日常茶飯事。友人と喧嘩をすることもあるでしょう。こういう時、いきなり叱るのはよくありません。まず、子供から事情を聞くことが第一ですね。言い訳しか出ないこともありますが、何か仕方ない事情があるのかもしれません。とにかく、まずは話を聞くことです。さて、そんな子供の話です。時に尻滅裂で何を言っているのかわからない時があります。子供なりに事情を伝えようとしますが、まだまだ表現が物足りず、ピンとこない。そういう時に親がすぐイライラするのはよくありません。子供の話がわかりにくくて、むやにするのもいけません。きちんと子供の話を理解できるからこそ、親なりの指導やアドバイスができるようになります。単純な方法があります。もう少しわかりやすく話して、と言えばいい。子供の話がわからなければ、言っている意味がわからない、と正直に言うことです。もう少しわかりやすく言ってもらえるように伝えます。子供は必死になって話をまとめようとします。親にわかってもらえないと自分の立場がないと思い必死になります。短くしたり、話のポイントをまとめたり、大切な部分だけを抜き出したり、など、子供なりに試行錯誤を繰り返すことでしょう。すると、話を要約する練習ですね。こういう機会だからこそ、わかりやすく話ができるようにさせる機会なのです。子供の話がわからないときには、もう少しわかりやすく話をして、と正直に言う。子供を上手に叱る30の方法。その30。父と母が同時に叱るのは逃げ場がなくなりショックが大きくなる。私が子供の頃、父に叱られたら母に甘えました。父に叱られたときには母という逃げ場があります。逆に母から叱られたら父に甘えました。母に叱られたときには父という逃げ場があります。逃げ場を残しながら叱るのは大切です。しかし、父と母から同時に叱られると大きなショックを受けます。逃げ場がありません。しかも、父からも母からも嫌われているような気がしてひどく落ち込んでしまいます。悪いのは行為だけです。悪い行為が正しくなってもらえさえすればいいだけ。恐怖や不安を植え付けるために子供を叱っているわけではありません。子供を叱るときに気をつけたいのは両親が同時に叱るというシチュエーションです。小さなお叱りでも両親から同時にあれこれ言われるのはショックが大きいです。親子間に限りません。学校で先生が生徒を叱るときも何人かの先生が一人の生徒を挟んで叱るようなことがないよう注意したいところです。一人の生徒を先生が挟んで叱るのは言葉のリンチと言っても過言ではありません。叱るときの鉄則は1対1になることです。他の人に見られていないので人目を気にすることがありません。親からの言葉を受け止めやすく、子供も自分の意見が言いやすくなるのです。父と母が子供を挟んで叱るのはやめる。子供を上手に叱る30の方法。まとめ。その1。大声で怒鳴ったり叩いたりするしつけ方はやめる。その2。間違いの指摘は行動を褒めてから指摘する。その3。理由をセットにして子供を叱る。その4。子供の理解度をなぜという言葉でチェックする。その5。人格を否定するような言葉で叱るのはやめる。その6。冗談のつもりでもバカやアホを言うのはやめる。その7。一人一人を叱る。その8。きちんと子供の名前を呼んで叱る。その9。ゆっくりした口調で叱る。その10。一回の叱りにつき一つだけ指摘する。その11。長い沈黙の時間を作る。その12。二人きりになれる場所で叱る。その13。しゃがんで子供と視線を合わせる。その14。こうすればいいよという叱り方をする。その15。軽微な注意レベルは1分ルールを徹底する。その16。ダメを良くないという言い方に変える。その17。説明書にも書かれていないような楽しみ方を発見したり作ったりする。その18。 子供の存在を肯定しながら叱る。その19。限界を感じたらためらわず頼る。その20。イライラしている時ほど叱るのはやめる。その21。気にする子供を気にしないように説得する。その22。いくら教育とはいえ体罰を与えるのはやめる。その23。改善されていればすかさず褒める。その24。子供の気持ちを共感してから叱る。その25。謝り方の手本を親が見せる。その26。高価な花瓶より子供に怪我がないか心配する。その27。高価なものは子供の手の届かないところに置く。その28。叱った後こそ優しく接する。その29。子供の話がわからないときにはもう少しわかりやすく話をしてと正直に言う。その30。父と母が子供を挟んで叱るのはやめる。